このポッドキャストブッククラブでは本を読みすぎてしまう私三浦がおすすめの本のレビューを紹介していきます。今回は本ではなくある場所をおすすめしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでまただいぶ久しぶりの更新となってしまい大変申し訳ございません。誰が聞いてるんだっていう感じなんですが、更新しようかなと思い腰をね上げましたので、更新していきたいと思います。でですね、今月はいろいろ忙しかったんですけど、ある場所にこうふと思い立っていきました。子供本の森神戸という場所に実は行ってきたので、どんな場所だったかなっていうお話をしようかなと思います。なので今日はささって終わらせようとしてるんですけど、終わるかな、わからないですけど、はい。で、そこがどんな場所だったかっていう話なんですが、神戸に三宮のあたりにある場所になってるんですけど、子供の本が向けの本がたくさん置いてあるような子供向けの文化施設になっていて、本を開く、世界が開くというふうなキャッチコピーがあるんですけども、子供本の森自体は、あと他に2箇所あります。大阪中之島と、遠野にあるというふうになっていて、神戸、兵庫県の神戸の方にもあるっていうことでですね、行きました。行った理由は雑なんですけど、なんか、都会に行きたいって思ってですね、あ、行っちゃえって思ってですね、私、鳥取から神戸に行く電車の切符をいつの間にか買っていて、電車車内で、いや、さすがに何もね、目的がないままで全然いいんだけど、なんか今まで行ったことない場所に一箇所くらい行きたいなーって、なんとなくこう見ていたら、子供本の森っていう新しい施設ができてるよっていうのを、ガイドブックで見まして、なんかね、自分も今、すごい、本と子供っていうところの関わりを考えていきたいなーってね、真面目思ってたので、いい機会かなって思ったら、たまたまその、行けそうな時間帯の予約枠がまだ空いてたので、その後の時間も埋まってたんですよ。週末だったので。なので、あ、じゃあ、行っちゃえ、えいって言って予約して、たら、なんかすっごい良かったっていう話なんですけど、安藤忠雄さんが、建築されていてですね、もちろん絵本もたくさんあるんですけど、絵本もね、たくさんあるんですよね。こんなにあるんかって思うくらいありました。で、図鑑とかもあるし、で、いわゆる、なんですかね、絵のない小説みたいなものとかも結構、ありましたし、あとその神戸の町って、の施設でもあるので、神戸に関する本とかもあって、まあそれに関して結構一般書みたいな本もあったし、あとすごいね、自分的に刺さったのは、いろんな国の言葉の絵本が結構あって、まあ英語の本がかなり多かったんですけど、吉武慎介さんね、有名な絵本作家さんですが、中国語版とか韓国語版とかも出ていらっしゃるの知ってたんですけど、そこら辺とかも、展示されていたりだとかしました。すごい、良かったですね。あと、まあ、館内は写真一応、まあ、邪魔にならない程度だったら撮ってもいいっていう風にはなっていたので、まあ、そこら辺もちょっと見ながら、回ってたんですけど、まだ、いや、週末だったので、結構ね、お子さん連れの人が多くて、お前なんで一人で行ってんだって感じなんですけど、私は一人で、1時間半しか時間がなかったので、めっちゃ急いで見てたらもう足りないってなるくらい、いっぱいいろんな本があって、すごい面白かったというふうな感じでしたね。その、やっぱり絵本っていうと、まあ皆さんもね、多分定番の絵本、グリとグラとか、読まれましたかね。そういう絵本ももちろんあるし、ハラペコアオムシとか、そういう定番の絵本もあるんですけど、なんかまあ、自分も知らなかった絵本もあったりだとか、新しい絵本に出会ったりだとか、っていうところもあって、その中で、 なんだろう、ちょっと記憶に残った絵本とかもちょっと今日は紹介できたらなと思います。で、まあ館内にね、入るとですね、青いリンゴがですね、青リンゴのね、モチーフがあるんですよね。これ結構あの、子供本の森ではいろんな場所で使われているモチーフなんですが、まあ、これ安藤忠雄さんの言葉が書いてあって、サミュエル・ウルマンは青春の詩の中で、青春とは人生のある期間ではない心のありようなのだ、と歌いました。失敗を恐れることなく困難な現実に立ち向かう挑戦心。どんな逆境にあろうとも、夢を諦めない、心のたくましさ。身体、知性がいかに年を重ね成熟しようとも、この内なる若さを失わなければ、人は老いることなく生きられるというのです。ということで、この青リンゴの精神っていうのが、この建物のいろんな場所にあるということで、とても、この、ね、青リンゴちゃんが、で迎えてくれます。はい、でなんか入ったらこう階段があってですね、そこもなんか座布団とか敷いて座れるようにもなって、まあそこで読み聞かせしてる人もいたんですけど、まず私はその1階のコーナーを見ようと思って1階の奥の方までこう歩いていったら、あの1階のその階段の逆に下のコーナーはあの本当に小さい子向けの絵本のコーナーになっていて、まあ小さい子向けに読み聞かせするお母さん、お父さん、おじいちゃん、おばあちゃん、読み聞かせしてる姿なんていうのも見れましたし、逆にこうちょっと椅子に座ってこう窓に向かって子供が一人で読むようなスペースとかもそこにあったりとかしたりしていました。なので結構いろんな読み方をしてる人がいましたね。でそっからまた奥に行くと、結構コンクリートの壁みたいなところがあって、なんか不思議な空間があるんですよね。あのグレーでなんか椅子が4つだけこうポンポンって置いてあって、まあ、そこが天井まで吹き抜けみたいになっていて、なんか不思議な塔みたいな感じの空間ができていて、なんだろうなっていう風な感じでみんなが入ってきて出ていったり、ちょっと声をわーって出して出てたりみたいなことをしてる空間なんですけど、あの実はこの忠雄さんがどういう目的で、どういうイメージでこの建物を作ったかっていうことについてまとめた絵本っていうのも、館内の方で販売をしているので、なんかそこもぜひなんか読んでいただけたら、なんかどういう意味で、意図でそこの空間があるのかとかも考えられて、ああ、なるほどって思って、またその空間に行ったりとか、したりしましたので、ぜひ皆さんも行ってみていただけたらなと思うんですけど、絵本といっても本当にいろんな本があって、私が最初に目に留まったのはこう、レオレオニーっていう人の、アイエオの木っていう絵本があって、レオレオニーって皆さんね、ご存知ですかね。青くんと黄色ちゃんとかもありますけど、小学校の教科書に今のよく載ってるスイミーとか、作家なんですけど、私そのアイエオの木っていう話は知らなかったので、どんな話だろうと思って、読んでみたら、まあ、きっともともとアルファベットの木っていうところだと思うんですけど、ちゃんと日本語の五十音になってその絵本は直されていて、言葉が持つ力みたいなのをこう、まあ、結構他の作品よりもなんか政治的なあのレオレオニーの態度とかが伺い知れる一冊になっていて、俺もなんかすごい面白かったなっていう一冊でしたね。なので結構ね、アイエオのコーナーがあって、他にもその、詩と言葉っていうところのコーナーだったんですけど、エリック・カールの英語がいっぱい動物集まれとか、普通にアイエオの本っていうので、あったりだとか、ABC の本があったりとかするコーナーがあったので、そこら辺もぜひ見てほしいなっていうふうに思いましたし、あと、そうですね、普通に、小説ももちろん置いてあって、角野栄子さんの私、新しい作品を知らなくて、イコトラベリング1948っていうのがあって、これめっちゃ面白そうって思いました小説なので、なんかぜひこれこうも読んでみたいなと思ったのと、あと私世代はみんな懐かしいのデルトラクエストが全巻であって、 知ってますか？デレットダックス、自動車なんですけど、ファンタジーで謎解きが入ってるんですよ。一巻だけ見た瞬間、懐かしいと思って手に取っちゃいました。そう、なんか、確か石集める話だったわって思ったんですけど、とか、まあ、指輪物語とか、そういわゆる、まあ、児童書みたいなものも置いてありました。あとね、アンドリュー・カーネギー物語、図書館は心から愛した男。そういうなんか結構図書館に関する本とかもなんか置いてあったりとかしましたね。で、そういうふうに普通のこう、小説だったり、児童書みたいなものもこう置いてあるんですけど、いわゆる一般書であったり、まあその、ちょっとノンフィクションっぽいものも置いてありました。中井沙さんのいじめのある世界に生きる君たちへ、いじめられっ子だった精神科医に送る言葉。結構ね、ちゃんとした単行本みたいな感じで置いてあるんですけども、ここもやっぱ心についてのコーナーってところで置いてあって、そのそばにはいじめっ子いじめられっ子谷川俊太郎と子供たちっていう本も置いてあったりだとか、あと9歳の心の辞典とか、そういう、辞典みたいなものとかも置いてあって、結構絵本の隣にそういう本がパッて置いてあったりとかするので、なんかこっちも発見がねあるという感じでした。全部ね、すっごいだから私いろんな本を、やべ、この本面白そうって思ってめちゃくちゃね、撮ったんですけど、この後全部をなんかちんたら説明することになってしまうので、面白い本だなと思ったのが、絵で旅する国境っていうので、これはもしかしたら韓国の方が書いたのかな、ちょっとわかんないんですけども、それぞれの国境の話を絵本でこうまとめていて、まあ、今の現状のそういう政治的な情勢とかにも関することが書いてあるので、これをなんか絵本にまとめるってすごいなっていうので、絵もすごい綺麗ですし、細かい情報もそういう風に現在に合わせて、例えばブレグジットの話とかも書いてあったりして、すごい社会の授業でめちゃくちゃ使えるんじゃないかなみたいなものとかもありましたし、結構やっぱ絵本ってこう異文化とか多文化とか違う文化を伝えようっていうものも多くて、まあ、家族についていろんな家族がいるよねっていう本もあるし、まあ、世界の人種がいろいろあるよねとか、ね、可愛いなと思ったのがライナック通りのお昼ご飯っていうので、それぞれのお家のお昼ご飯のレシピを載せて、結構日本人日本は親子丼だったかなの人が出てきたから、そういう人とかが出てきたりとかする、食事から異文化を見るみたいな本とかもあったりして、これも良かったですね。その横に食べる世界地図っていう結構、厚めの単行本とかもこういうふうに置いてあったりして、すごいいいなっていうふうに思いました。なのでなんか大人が見に行っても、発見があるなっていうふうなところがすごいあるなと思ったのは、まあ、その絵本の横にそういう風な本があるっていうのもそうだし、絵本の中身自体も結構大人向けの国境に関しての絵本なんていうのは本当に大人も考えさせられるような内容だったりして、そこがめちゃくちゃ考えさせられるもの内容なものですし、まあ、意外とそのアイヨの木みたいな、まあ、低学年の子でも全然読めるような本も実は結構政治的な社会的なメッセージとかも大人になって見てみるとあったりして、なんかそこら辺で、ああ、なるほどっていう風に思えるところがあったりしても、本当に、1時間半なんですけど、予約すると枠が、開く前はめちゃくちゃ列が並んでたりとかもしてて、皆さん1時間きっちり楽しもうっていう感じなんですけど、まあ、そこら辺とかもあって、すごい、確かに時間が足りなくなるなっていった感じの内容でした。で、今、この、子供本の森自体は、3箇所あるっていうふうに言ったんですけど、この選書をしてるのは、バッハっていう会社のところになります。で、私そのバッハっていう会社さんがやってるんですよって、その館内の方に案内を受けて、あ、もしかしてその、方の本読んだなって思ってたら、そうでした、差し出し方の教室っていう、バッハの代表である幅さんが書かれた本をたまたま私手にしたのに、積読をまだしているところなんですが、 そのバッハっていう会社がブックセレクション、選書している会社になっていて、例えば、まあそういう図書館的な施設ももちろんそうですし、あと、病院の本棚とか、まあある職場の本棚とか、そういうものを選書するっていうのをしている会社の方で、まあ、どういうふうに差し出すっていうことをしているかっていうのを、まあ対談形式で、お話しされている内容で、すごい面白かったな。特にね、いいなって思ったのが、温泉町での本の差し出し方って5時間目ってところが書いてるんですけど、城崎温泉、これもね、兵庫県になるんですが、のところで、その、こう、文学の町として盛り上げるにあたって、どういうふうに考えていったかってところがまとめてあるので、なんかここも、すごい面白いかなっていうふうに思いました。というか、めちゃくちゃこれ読んで、城崎行ってみたいなって思いましたね。なので、今回はそれを意識せずに、子供本の森を行ってたんですけど、改めて、城崎も行かなきゃっていう気持ちにすごいなりました。私、城崎はイメージはもう、志賀直哉の城崎にてを高校の時やっての、そこで止まってるので、ぜひね、行ってみて。で、結構、今、現代の作家さんと結構コラボして、いろんなものを出したりとかも、この、会社さんがされているそうなので、そこら辺とかもちょっと見ていきたいな、で文学の町として盛り上げていくにあたってところで、ちょっと見ていきたいなって思ったりもしてて、まあ、最後の7時間目が、保育園の選書をした話、子供たちへの本の差し出し方ってところで、まさしく出てきてるんですが、この最後のところでですね、子供本の森についても実は、さらっと触れられているんですよね。で、なんか、やっぱり子供の本ってこれだけ読んでるみたいな調査が多数で残ってるけども、いや、スプレー本をたくさん読んでること、じゃあ、例えばハリーポッターとか、そういう分厚い本を頑張って読もうって思って、1ヶ月印刷読めなかったこと、まあ、統計上の数値では、そうたくさん読んだ子の方がすごいっていう風になるけれども、実際どうなんだろうっていうことを言われてて、遅く聞く遅効型の読書っていうのをどういう風に助けていくべきなのかなっていうところ、考えられているんだなっていうところを思いました。特に今の子供は、アプリとか、ゲームとか、そういう楽しみの部分でもそうですし、習い事とか、いろんなことに時間が取られてしまっていて、その中で本を読む子っていうのが限られていったりしている。一方で、かなり絵本の売り上げって、あんまり下がったりしなくて、結構なんだか伸びてる。そうなんですよね。あと、絵本ってやっぱり、まあ、今、グリとグラとか、黙々とか言ったらみんな、本絵本だなってなると思うんですけど、やっぱり長い間、売れてるものが、スタンダードなものが変わらなかったりして、で、また新しく子供生まれたら、そのうちに送るって形で買われたりもするので、こうなかなかこう、売り上げが、なんですかね、伸びてるっていう理由は多分そこにもあると思うんですけど、そういう中で、じゃあ、それで、絵本から先へ、そして、絵がない本にたどり着いて、その小説からその先へって、どうしたらいいんだろうな、っていうところを考えていくと、今回の行った場所みたいな本の差し出し方は面白いな、って思っていて、図書館ってなると、やっぱり、分類法があります。で、9類が、文学になっていて、結構その9類から他の分類の本を読んでもらうにはどうしたらいいかなっていうところが、学校で本を差し出すっていうことに関して言うと悩むところであるんですけど、この子供本の森っていうのはそういう図書館みたいな分け方と少し違っている分類方法をオリジナルで生み出して使っているという感じなんですよね。なんでそこもホームページ見ていただいたら見れたりすると思うんですけれども、その興味関心に沿って、こう、揃えているという感じで、芸術とか命とか、あと神戸っていうふうに、本棚が、奥の方の本棚があるので、神戸の歴史について、もちろんそうですし、震災のことについての本があるから、その横に防災についての本があったりとか、なんか、神戸建築に関しての建物の本があったりとか、なんか、 いろんなものにこうパッてこうその興味関心に沿って触れられるってところもあったり、あと、あ、ここの本棚にもこの本あったけど別の本棚にも実はあったのみたいなこととかもなんかあったりして、それも興味関心に沿っておくっていうところで面白いなって思いました。ちなみにこの子供本棚もいる図書館では正確にはないので、本を借りることはできないんですけど、ちょっと持ち出して近くの公園で読んだりとかまではできるっていうふうになっていて、すごい素敵な空間でした。はい。で、その後私ですね、一冊だけ、その後ジュンク堂によって買ったんですけど、100年の旅っていう絵本、100 Years of Life っていう本がありまして、これはなんか、人生をこう、100年、1ページ、見開き1ページ、1年、100年の、うちの1年を見開き1ページにした絵本になっていて、めちゃくちゃ素敵なので、ジュンク堂ではプレゼント本のコーナーにあったんですけど、実際人に送りたいなって思ったので、私これを読んだら誰かに送ろうと思っているとこなんですけど、そういう感じです。なんか、大人にも響くような、これはまさしく大人だからこそ、響くような絵本で、多分、自分は今、ね、この30手前くらいの年で、この本読むと、ああ、わかるわって思うところがあるんですけど、多分、また違う年代で見ると、おお、そうだよって思えるような絵本かなって思ったので、ぜひですね、これはベストセラーに、ロングセラーになってほしいなって思いもありつつ、ですけれども、おすすめです。何よりそんな絵本が、なんだかんだ大人向けの絵本みたいなのも、こうナチュラルに置いてあるので、そこも含めてなんかいい空間だなって思いましたし、なのでぜひ、私みたいな 子供がいない人でも、楽しめる空間になっていると思うので、もしよろしければ一回行ってみるのはいかがかですかねっていうのと、また本屋さんと違う感じで本を楽しめるかなっていうふうに思いました。その本屋さんだったりすると、まあね、買わなきゃいけないプレッシャーは私はすごい買いたいって逆にこう思ってしまうので 皆さんが皆さんそうじゃないと思うんですけど、私は本屋さんに行ったら絶対買うって決めてるタイプなので、なんかそうじゃないからかな。っていうのもあります。空間的にもこう窓がこうね、大きく開けていて、神戸の花時計がこう見えるようなところになっていて、気持ちいいってところもあったからかな。すごい居心地が不思議な感じで面白かったなって思いますので、図書館でもなく、書店でもない本がいっぱいある空間っていうの、すごい魅力的だなって今回思いました。あと、個人的にはですね、やっぱり自動書ってなると、なんか自分的も自動書ってなんか、いわゆる自動書で、いやーなんか子供のことバカにしてんのかなって思うことがね、子供の時あって、いや、そうはならないでおこうって思ったんですけど、やっぱ大人になるとその、やっぱり段階が必要になってくるのもわかるし、今思えば、私はあの時、大人向けの本を差し出されたら、多分面白いって思って読んだだろうなって思うんですよね。なので、その子供向けの本ばっかり置くわけではなく、子供向けって言っても、まあ、いわゆる小学生向けの本ばっかり置くではなく、そこの間に中高生向けだったり、ちょっと大人向けの本を置いていくっていうのを、まあ、やれてる空間ってやっぱりすごいなっていうふうに思います。個人的にはそういうふうに子供になった時にそれをすごい感じたのは、これは銀座かな？にあるんですけど、共文館っていう、老舗書店がありまして、そこの子供の本売り場がナルニア国っていう、すごい有名ですね。ナルニア国っていうところがあるんですけど、そこは結構まさしく、その大人、ちょっと子供向けじゃない、大人向けの小説とかもあって、私はその時に、あ、これ読んでもいいんだってこう、やっぱり思えたところがあって、そういうふうに子供の本からまた一歩踏み出すときに、 その子供の本の隣にそれがあると踏み出しやすいかなっていうふうに思ったりするので、なんかこの子供本の森の空間とってもいいなっていうふうに思いました。し、あんだけあるんですねっていうね。こんだけ本って分類できるんだってくらいあったので、ただ物語な本だけではなくて、ちょっと社会的な話題に触れてるものとかもあるんだなっていうので、すごい発見があったので、ぜひ絵本が好きな方、あるいは子供の本に興味がある方は、行っていただけたらなというふうに思いますし、自分もこういうそういう意味で差し出し方について考えていきたいなっていうふうに思いました。ということでですね、だいぶ間が空いてしまって、しばらくこんな感じになるんじゃないかなと予想しております。月に一遍くらいはなんか気持ちが盛り上がって喋 る気になるかなって感じなんですけど、ちょっと、忙しかったりするので、あんまり更新できないかもしれませんが、気楽な気持ちでやっていきたいなって思っています。あとなんか実はこのね、神戸行って、週末に神戸の映画を見たんですよ。ハッピーアワーっていう濱口竜介監督の映画なんですけど、5時間17分あって、そんなね、5時間17分捧げちゃったりとか普通にしちゃったり、ここから神戸行くのもね、片道3時間くらいかかるのに普通にねやっちゃったりしてるので、そりゃマイクの前に座る時間が短くなるわけなんですけれども、お許しください。はい。ちなみにハッピーアワーはめっちゃ、ハッピーアワーもめっちゃ良かったです。ぜひ、チャンスがある方は、どこかで5時間17分体現してもらえたらいいかなっていうのと、あと神戸好きですね。私、神戸やっぱ好きだなって今回思って、私、小学生くらいの時には神戸にいたことがあったので、ちょっともうちょっと行きたいなって今回行ってみて思ったりなんかしました。ピアもね、神戸芦屋のあたりの風景が出てきて、物語に没入しつつ、私はこれどこだろうってことをずっと考えていたりしました。はい。なんか神戸の、その三宮のあたりすごい、開発が進んでて、近くの公園もなんか、そうですね、本棚みたいなのもあって、その本の寄付でそこの本棚作ってたりとか、してて、なんか結構街の雰囲気が、その本を中心にこう変えようってところがあって、面白いなーって、なんかイメージ変わったなーみたいな感じで、ちょっと思ったり見ていました。ということで、閉めるんじゃないのかって感じですね。閉めたいと思います。また面白い本があったら、ぜひ、教えてください。はい。ということで、今回は以上になります。今回は子供本の森神戸についてお話しさせていただきました。次回またいつかお楽しみに。